続いて一般質問についてです。第3回9月定例会では9月13日、18日、19日の3日間にわたり10名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。キャッシュレス化への認識と今後の対応について北田健二議員、質問者、交流関係人口の増加促進によって地域経済の活性化を目指す方針においては、町ぐるみでキャッシュレス化を進め機運を高めていく必要がある。そのためには身近な消費者である市民のキャッシュレス決済への理解が重要、市民への啓発をはじめとする今後の取り組みを問う答弁。消費者、市民により一層関心を持ってもらえるよう広報誌やホームページで周知を図るとともに、宣伝素材を活用した各種イベント等での広報宣伝や統一 QR を使った決済体験等の実施に努めるなど、キャッシュレス化の推進にかかる周知啓発に取り組んでいきたい。登校時の安全対策について朝山誠一議員、質問者。近年登校時における地域の見守りの目の減少が全国的な課題となっており、田辺市においても同様である。その対策として費用対効果の高い 1.IC タグを活用した防犯対策、 2. ドライブレコーダーによる見守り活動を提案するが、当局の見解は。答弁。 1. 文部科学省からも事例紹介されており、効果や費用等を調べ学校の意向も確認した上で今後検討していく。2. 動く防犯カメラとして多くの見守りの目を得られるメリットは大きいが、映像データを扱う点での課題もある。関係機関と連携し調査研究していきたい。明治25年の紀州勝浦沖サンマ漁船遭難事件について、高田森幸議員、質問者。明治25年12月、那智勝浦沖において県下16漁村749名の漁師がサンマ漁を操業し寄港していたところ、突然の暴風かっこアナセに遭遇し229名が死亡、行方不明となって、一方同数の229名は八丈島等に漂着し、八丈島の方々に32日間お世話になった。生還者のうち現在の田辺市の漁師は65名と勝浦町に次いで多かった。この漁民の海難史上最大級の事故に関しての本市の認識は。答弁。この歴史的な出来事により八丈島の皆様から受けたご恩を決して忘れてはならず、風化させることなく後世に伝えていかなければならないと考えている。目域の取り組みについて松上京子議員、質問者。小さな頃から気に親しみ人を育む木育が全国的に広がっているが、本市の考えはどうか。また雨の日の遊び場として木のおもちゃ美術館のような施設を整備できないか。またその財源として森林環境贈与税の活用を検討できないか。答弁。森林、林業、教育、子育てなど幅広い分野で木育の推進を図りたい。おもちゃ美術館に関しては先進事例などを調査研究するとともに、森林環境贈与税の活動については現時点で明確に答えられないが、調査研究していきたい。震災後の復旧復興計画、仮設住宅建設について久保博次議員、 質問者、巨大地震、津波の被害想定では、全半壊建物が3万棟、8歳1ヶ月後の避難所生活者が1万3000人と予想されるが、仮設住宅はどれぐらい必要と考えるか、答弁、国土交通省基準の試算では6700戸必要である。質問者、市の仮設住宅建設候補地は11箇所、742戸しかない。候補地以外に建てる土地はあるのか。答弁、候補地だけでは十分でないと認識しており、廃校の敷地など調査を進める。質問者、必要な数の仮設住宅を建てる土地がないのであれば、復旧・復興に備えて防災公園の造成が必要ではないか。答弁、防災公園造成など研究を進めたい。孤立集落対策及び熊野古道の交通安全対策について、塚久雄議員。質問者、雪止まりの集落の対策として、仮称防災道路を過疎対策事業債の対象事業となるよう国への要望ができないか。答弁、議会とともに過疎対策自立支援促進特別措置法の延長はもとより、災害時の集落孤立防止に向け取り組んでいきたい。質問者、大日山トンネルから熊野川上流600メーターの間に歩道を整備するとともに、本来の熊野古道を活用すべき。答弁、地域の皆さんと連携し、歩道の整備を県に要望していく。大日山の地産工事が終了しているので、地籍庁舎完了後、観光客を本来の熊野古道に誘導するよう整備を行う。大規模災害における消防団の機能強化について、前田佳代議員。質問者、本市において消防団の位置づけは、答弁、本市の防災に必要不可欠な組織である。質問者、9割の消防団員の報酬は国の交付税算定基礎額より低い。活動と尊い精神に報いる報酬へと引き上げるべきだ。答弁、国の基準額をもとに検討する必要がある。質問者、津波発生時に団員は自身の安全を確保の上、車両や資機材の退避を優先するとなっているが、団員の安全確保と防災力強化のために、津波避難浸水区域内の分断車庫について、立地環境によっては高台移転を計画すべきではないか。答弁、団員や地元の意見を聴取して移転を含めた検討を進めたい。扇ヶ浜海水浴場の利用促進について、中本健二議員。質問者、扇ヶ浜海水浴場の利用客数の低迷を改善するため、海水浴期間の駐車料金を無料にできないか。また、名称を扇ヶ浜ファミリービーチに変更し、子育て世代が経済的かつ安全で安心して泳げる海水浴場として PR してはどうか。答弁、駐車料金を無料化にした場合、海水浴目的以外の長時間駐車が増え、海水浴客が駐車できなくなることが懸念される。また、海水浴期間中の駐車料金収入は年間収入の約3割を占めており、駐車料金無料化は現在のところ難しい。名称変更については、現在、武道館建設や海岸整備事業が進行中であり、完成後における全体像や今後の利活用の状況に応じて検討したい。指定管理者制度について、市橋秀光議員。質問者、昨年 契約期間中に資金繰りの悪化等を理由に合意解除した指定管理法人の事例があるが、指定管理団体や法人の管理体制は、当弁、指定管理者制度導入に関する指針に基づくモニタリング等により、業務履行状況の把握に努めている。本事例では、受託法人の全体把握にも努め、施設運営上の指導や協議を行ってきた。質問者、事例の法人の平成28年度事業報告では、本体事業を含め得意な会計処理が行われていた。このような事例を見過ごすことのないよう、連結決算を含む法人全体の財政状況にも監視の目を広げるべきである。性的少数者、セクシャルマイノリティへの対応について、川崎五一議員、質問者、学校で性的少数者、セクシャルマイノリティについて教えているのか。答弁、小学校では道徳の授業で広い意味での一人一人の違いを認める学習を行っている。中学校では個々の違いを認め合う指導をしており、LGBT 等の説明をし、性の多様性を学習している学校もある。質問者、全国的な調査から推計すると、市内の小中学生のうち250人から400人は、性に対して何らかの違和感を持っていることとなる。この子らへのメッセージとして、また周囲の理解の促進のためにも、積極的な指導と教育が急務である。